サンダで子育て
本音会議、
皆さんこんにちは。ゆりの木台在住の小河内です。本日も子育てをしながら仕事を頑張ってる女性の方にお越しいただきました。それではですね、本日のゲストをご紹介したいと思います。一人目がアンダーソン夏子さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、そして、小林博美さん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それではですね、簡単ですがお二人に自己紹介をしていただきたいと思います。まずはアンダーソン夏子さんからお願いいたします。
はい、三田市でエステサロンを2店舗運営しています、アンダーソン夏子と申します。
はい、ありがとうございます。それでは小林博美さんお願いいたします。
はい、三田市で、子供を3人育てている主婦の小林博美です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。今日はですね、お二人に、子育てについてちょっとお話を伺っていきたいんですけれども、まず最初にですね、子育てって、うん、すっごく大変だと思うんですよ。私男性なので正直子供を産めないですし、おっぱいあげることもできない。そんな中でお仕事をさらにやるっていうのはもう想像するにすごく大変だと思うんですけれども、そんな中なぜ子育てをやりながら今のお仕事あるいは何か活動とかっていうところに踏み込めたのか、ちょっとそのあたりを教えていただきたいんですが、アンダーソン夏子さんどうですか。
なぜ
昔をちょっと振り返っていただいて、
ずっと子育て前からしていた仕事なんですけど、自分で働いて、自分だけで働いてる時は、まあ、何もなかったんですけど、やっぱり子供を私の場合は年子で産んだので、2人目を産んだ時に保育園に預けられなくて、でもうやむを得ず会社員を辞めた経歴があります。
仕方なく会社を辞めて、で子育てをされて、でも今って先ほどあったエステの会社をされている、その時ってエステの会社をされるってなるとものすごくこう大変なイメージがあるんですけれども、そこをなぜこう子育てしながらやろうと思ったのかって、何かきっかけがあったんですかね。
きっかけ、そうですね、前のそのサロンを子育てでやっぱり上の子が病気とかをして続けられなくなったというか、それも自分の選択なんですけども、でその後は自宅でできる仕事をしてたんですけども、子供がやっぱり手を離れられそうな、小学校に入ったタイミングでやっぱり自分の好きだった仕事に就きたいなと思った時に、やっぱり小さい子を抱えながら就職っていうのがもうすごく難しかったので、私の場合は逆に自分で、時間とか調整できるかなと思って自分のサロンを立ち上げました。
ということは、もともと子育て前にやってた仕事を続けたかったけども、やっぱり子育てしてる最初の時っていうのは難しいから別の仕事、自宅でできる仕事やりながら、でもそこで子育てが少し落ち着いたぐらいで、またやっぱりもともとやりたかった、続けたかったエステの仕事を始められたということですね。ありがとうございます、では続いて小林さんに聞いてみたいと思います。今お仕事ってどのようなことをされてますか。
お仕事は、英会話教室の運営のお手伝いをしています。で、その仕事をなぜ始めようかなってなったきっかけっていうのが、もう私の場合はもう子育ての中での息抜きとして仕事を始めたというのがきっかけですね。まず第一の
息抜きっていうとちょっと仕事息抜き何言ってんのってちょっと私サラリーマンの経験からすると思うんですが、具体的にどういったところが息抜きになるんでしょう。
そうですね、やっぱり主婦お母さん業をしてると家のこと家事すべてをやりながら、かつ子どものこともすべてやっていくってなると、もう365日24時間も家のことにのみ目を向けて、家のことのために自分の時間を費やして なんて言うんでしょう、お仕事をするというか、うん、家の家事をやるっていうところがもうそれだけになってしまうので、やっぱり一度ちょっと目をそらすためにも、目をそらすっていうとちょっと語弊があるんですけど、うん、ちょっと息抜きに外の世界で、うん、あの2時間とか、初めはね1時間2時間ぐらいからだったんですけど、外でちょっと違う世界の空気を吸って家に戻ってくると、また新しい気持ちで子供とも向き合えるし、家事とも向き合えるので、もう家事と子供にパンクしないで済んだっていうのがあったので、うん、私の中では仕事が息抜きという感じで、ちょっと外でリセットして家に帰ってくると、家の中も充実して、あの家事を回していくことができるっていう感じでした。
わかる、
うん、なるほどですね。アンダーソンさん、そのあたりどうですか？
めちゃくちゃわかります。今もあの土日やっぱりずっと家にいると、もう困ったがないので、うん、もうママママママママママママママママってなるので、仕事に行ったらあのお店の子とかに、あもうこれは私の癒しの時間って、働きながらもやっぱりこう充実感を感じられるし、社会とのつながりもあるので、やっぱりこう子供相手だと、なんだろう、こう理不尽っていうか
もちろん可愛いんだ
けどね、可愛い可愛い、うん、
じゃあ、うん、そのやっぱり子育ても大事だけれども、うんうん、バランスを取るためにあえて外に出ることももちろん重要だよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
めちゃくちゃ大事だと思います。
ってなってくるとですね、うん、やっぱりそのちょっと昔ながらの考えで言うと、うん、家事育児女性の方がっていう、うん、この仕事のボリュームって正直減りはしないじゃないですか、うん、ご飯作ったり掃除したり、うん、もちろん男性の方もやるとしてもですね、うん、でもその中でじゃあ外にも出ないといけない、うん、もちろん外で仕事をしないといけないってなると、うん、やることって結果的には増えてはいると思うんですよ、
うん、
ただそのやり始めの時って一番大変だった時期だと思うんですが、うん、そこをどうやって乗り越えてきた、うん、あるいはその時にものすごい実はちょっとここ辛かったなとか、うん、そういったご経験って小橋さんどうですかね。
私は正直あんまりそこの負担は感じなかったんですよね。っていうのもやっぱり外の空気とか外の世界に触れてリフレッシュして戻ってきてるので、逆にちょっと家の中で元気みたいな感じだったので、家事とかでもその仕事に行くためにより効率よく、ここもうこの時間の間にこれだけを済ましとけば仕事に行って帰ってきてからものんびりできるなっていう時間を持つことができるので、仕事に行くことによってなんて言うんでしょう、仕事の効率化が進んで家族とゆっくり過ごす時間が逆に持てたっていう感じ。
ものすごくうまくいってますね。
もちろんね、やっぱり大変なんで、そこは家族の協力があったからこそ言えることかなとは思うんですけど、
その家族の協力っていうのは小林さんが無理にこうしてほしいとかしてほしいというよりも、自然とこう家族も一緒になってバックアップしてくれた、そんなイメージですか？
そうですね、まあ、自然とというよりはまずそのお仕事に行きたい、こういうのをしたいんだけど、そうなるとこういうところがちょっとやっぱりどうしても難しくなってくるから、そういう時は協力してもらえるかなっていう、まあ、家族内での相談から始まって、じゃあいいよっていうところで子どもたち主人も含めてみんなが協力的に動いてくれてるという感じですかね。
あ、なるほどですね、まあ、相談はしてもやっぱりその最初の一歩踏み出すことによって環境を変えて、でそれに周りがしっかりついてきてくれたと、
そう
ですね、そんなイメージですね、うん、そしたらアンダーソンさんの方はどうですかね、うん、そのお仕事をこう、うん、子育てがある程度落ち着いた後に仕事をする、うん、まあ、今経営者として働かれてると思うんですけども、うん、やっぱりゼロイチ立ち上げる時ってものすごく大変だったと思うんですが、うん、その時振り返ってみて、まあ、何が大変だったか、うん、あるいは大変なことあったんだけども、こんなサポートがあったから乗り越えれたよっていう、そんなエピソードってあったりします？
うん、最初はやっぱり周りも大丈夫みたいな、やっぱまだ言っても子供も幼稚園だったし、あのそんな結構私やったらできへんわみたいな感じの意見もあったんですけど、まあ、うん、やれるかなっていうのと、あとやっぱ主人のやっぱサポートが一番大きかったかなと思います。もうできるし一緒にやっていこうみたいな感じで、あの今までの家事とかももう全部こうもうなんていうんですか、振り分けてほぼ 今は今となってはあもう主人がほとんどしてくれてるんですけど、やっぱり家族のそのサポートとか理解とか結構そういう話し合いができたことで夫婦の絆も強くなりましたし、やっぱり一緒にこうパートナーとして乗り越えてる、協力できるっていうところは大きかったかなと思います。
最初のですね、うん、そのパートナーとのこう振り分けの時にどうしても私のイメージだといやちょっとそれはっていう男性はわりかし抵抗しがちじゃないかなと思うんですけども、そのあたりってアンダーソンさんの家ではこうスムーズにいったのか、あるいはスムーズじゃなかったけれどもこういうふうにやって話し合いが進んでいったのか、そのあたりどうですか。
まあやっぱり時間ですよね。主人は結構昼から働いてたので私は朝早かったんで、やっぱ時間でできる方ができる仕事をっていう感じで、全部こう名のない家事多くないですか、女性って。なんか子供の服名前書いたりとか、なんか名前のない家事がすごい多いのをもう全部名前をつけて書き出してもう振り分けて、いや実は私も意外とやってたなみたいな感じで、そのゴミ捨てとかそういう簡単なことから主人もすごいやってくれましたね。
今のちょっと名前のない家事っていうのが少しキーワードとしてね、心に残ったんですけども、要するに一般的に知られてる家事ってこういうものだよねっていうもの、ただ実際にやっていくと、名前には上がってこないんだけど、ものすごく時間を要するものがたくさんあるっていうことですね。
あと喋っていいですか。あとやっぱり何にストレスがたまるって、やりかけてることをこう子供にこう遮られることでこうやりきれないこのもどかしさっていうか、達成感がやっぱりなんかお家のママお家でやってるママたちはこう得られないっていうのが結構しんどいっていうか、やりがいはあるけどこう目に見えないっていうのが結構しんどいなって思いましたね。
その思わぬ、子供たちにこう呼ばれたりとか、あるいは送迎とかで自分の時間っていうのが途切れ途切れになってしまう、そんなイメージですかね。
これをやろうって思ってることが、まあ、子供が小さかったら、あなんかこううんち漏らしたとか、今日みたいにこうレンジの中でお菓子が燃えてるとか、こういろんなハプニングでこうやろうってこう計画通り思ってたこうスケジュールがうまく全然いかないんですよ。そういうのに対しても結構わーしんどって なるけど、一般的な男性が家に帰ってきたら、なんか男性ってそんな仕事してていきなり上司にこうくちゃくちゃくちゃーとか言って机の上されることとかないじゃないですか。なのでなんかそういうところでなんか共感はあんまりやっぱね、外で働いてるだけの人には得られなくて、あなんかこのなんかこう共感してほしいみたいな、なんかそういうのはあったかなと思う。
やっぱり自分の時間を確保ってなかなか難しいですね。小林さんどうですか。
そう、今のアンダーソンさんの話を聞いてて思い出したのが、
思い出した、
子供の、子育てちっちゃい間って本当に家事をやりたいっていうか、やらなきゃいけない家事がめっちゃあるのに、そのそばから子供がめっちゃ散らかしていくの。片付けたそばから全部散らかしていって、右片付けたら左が散らかり、左片付けたら右が片付なんか散らかっててっていうのがあって、ある日夜主人が帰ってくる前にもう私放心状態になってあまりに片付かなさすぎて、
達成感ないもんね。
そうで主人が帰ってきた瞬間に涙流したんですよ。もう家が片付かないって言って泣いちゃったことがあって、その時に主人が、いや足の踏み間がなくて片付かなくてって言って私が泣いてるのを見て、主人がブルドーザーのように両手を広げて床に散らかった荷物をブワーって部屋の隅に肩寄せて、ほら隙間ができたって言ってくれたことにめっちゃ救われて、あ家事って完璧じゃなくていいんだみたいな、そういうのがあったんで、まあ7割8割形になってたら素晴らしい、
そこで全然散らかってるやんとか言われた時にはそう、ね、もう怒りしかないよね。
けど、それを言わない主人だったからこそ、仕事ができたのかも、 そうかも、そうかも、うん、
なるほど、それは大事ですね。私も肝に銘じておきます。
大事、
大事ですね、
それ大事、うん、
そうなるとやっぱりそのもうどうしようもないですよね、うん、子供のことですから、うん、でその中で自分の時間ってやっぱり取りづらいのかなと、うん、特に主婦をされてる方、うん、で主婦をしながらお仕事されるってなると、うん、でやっぱりそれって自分たち家族だけでもどうしようもないところがあるのかなという中で、例えば行政のサービスとかっていろいろあるとは思うんですけれども、もっとこういうサービスあったらよかったなとか今思えば、あるいはこれからこういうのあったらいいな地域のサービスとかでっていうところ何かあったりしますかね。アンダーソンさんどうですか。
私は今もうまあちょっと子供が小学生の高学年になってるんで手も離れてるんですけども、スタッフの子がまだちっちゃかったりしたり、お客様も今夏休みとかだったら一番多いのがやっぱりママって物を買ったりすることに罪悪感はないんですけど、自分のために時間を使うことに罪悪感がある人がすごい多くて、まあ、1万円の服は買えても1万円、うん、まあ、2時間ぐらいのこうまあ、エステとかそういうのにお金を使うことにすごくこう罪悪感、お金を使うことに罪悪感じゃなくて時間を、なんかこんな私のために子供を預けてまでなんかこうね、こう、うん、なんか癒しの時間を持つとかが持てないんだなって思って、なんかそこがなんかもうちょっとこう頑張ってるママが、あの子供をこうスポットでももうちょっとこう気軽に預けられるようになったらいいのかなっていうふうに思いました。なんか結構親とかにでも頼みにくくないですか、うん、なんかちょっとサボってるじゃないけどなんかちょっとやってないみたいな、うん、あと子育てと家事は一緒じゃないんですよ。家事子育て結構一瞬くたにされるんですけど、家事と子育てって全くもう別ジャンルっていうか、なのでなんか結構そこも一緒くたになんか全部女の人の仕事ってなるとすごくしんどいんだなって思いますし、やっぱりこう、うん、子供を持ってるママたちが社会に復帰するときに一番不安なのが、子供になんか病気とかあったときに職場に迷惑かけないかなとか、子供たちに負担かからないかなとか、旦那さんの仕事にね、なんかこう負担かからないかなとか、結構社会復帰するまでに 100m 走でももう障害物がめっちゃあるような感じで、なんかそれを乗り越えた上で仕事をするっていう意味ではやっぱり、うん、なんか地域とか行政とか、まあ、家族のサポートって言っても旦那さんが単身赴任だったり物理的に家にいなかったら、まあ、無理ですし、なんかそういうのがもうちょっとこうなんか妊娠した時のチケットみたいな感じで、なんかもうさ配ってくれてたらいいのになって思うよね。
サービス券みたいな、
サービス券みたいな、
うん、小林さんそのあたりどうですか。
そうですね、うん、私の場合はそんなに困ってたことがあんまりなかったので、行政のサービスとかを利用したことがほとんどないんですよ。で、まあ、言って幼稚園にいる時とかは、まあ、延長保育でちょっとお預かりしてもらって自分の時間を取ったりとかはしてたんですけど、それ以外の時ってなった時そこまで行政に頼ったことがないのはないんですけど、やっぱり近所の方とかを見てると、その直近で言うと地震があったじゃないですか、うん、でああいった時とか昔にその何年か前に三田でも地震があったりとか警報が出て子供たちが早く帰ってこなきゃいけなくなったっていう時とかも、うん、仕事してるお母さんたちはもう学校の近くで働いてるわけじゃなくすごく遠い方もいらっしゃるので、帰るってなっても時間がかかるわけで、うん、で時間がかかって子供たちをピックアップしに行くにももうそんなすぐには行けないっていうのですごい困ったっていうお母さんたちが近所にもいらっしゃって、うん、まあ、そういった方のお子さんたちを私が預かったりとか、うん、そういうのはあったので、やっぱり行政として何かあった時に仕事してるお母さんたちが安心して帰ってこれる体制 は整えてあげてほしいなって思いますね、
うん
う
ん
う
ん、
確かにそうですよね、うん、やっぱりいざっていう時に、うん、結局自分がそばにいないとどうすることもできないですし、
う
ん、だからといってそのためだけに自分のやりたいこととか、うんまあ、仕事とかですね、うん、それを諦めるっていうのもちょっとおかしな話なのかなと思います、
うんうん、
じゃあ最後にですねあのお二人にちょっとお聞きしたいんですけども、
うん
まあ、あのこれからですねもちろん子育てであったりとか、まあ、ちょっとお仕事をやってみたいな起業してみたいなあるいはパート行ってみたいなとかいろいろ考えてる方おられると思うんですけども、
うんうん、
その方にちょっと簡単でいいのでメッセージをですねいただきたいと思います。アンダーソンさん。
そうですね、私はあの受け入れ側の企業側になるんですけども、もっとあの、まあ、企業もあの国が、まあ、いろんなサポートをしているので、そういうふうにやっぱりこういうのって知識取っていかないといけないんですけども、まあ、そういう情報とかもしっかりとたくあのなんていうのしっかりとあの私たちが知識として持ってあの、まあ、社会復帰をしたい方のサポートをできたらいいなと思いますので、頑張ってあの子育てと、まあ、自分のキャリア形成の両立をしていきましょう。
ありがとうございます。小林さんお願いします。
そうですね、もう主婦の私から言えることは、うん、もう家族の中、家庭の中でお母さんの笑顔が一番の子供たちや旦那さん の、 あの安定とか癒しのポイントになってくるので、もう笑顔で過ごせるためにも外に仕事に出て息抜きっていうかリフレッシュして家族と向き合えるっていう時間を持てるように、あの一歩勇気を踏み出してお仕事とか、まあ、何かあのボランティアとかでもいいので、そういったところから自分のできる範囲でいいのでちょっと外の空気を吸ってみるとまた見え方も変わってくるので、一歩踏み出してみてほしいなと思います。
ありがとうございます。そうですね、やっぱりこう一歩踏み出すかどうかでだいぶ世界が変わってくると思いますので、これから、まあ一歩踏み出そうか悩んでる方が一歩踏み出しやすい地域であったり世の中になっていけばいいなと思います。じゃあ今日はですね、お二人忙しいところありがとうございました。本日のゲストはアンダーソン夏子さんと小林ひろみさんのお二人でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。